QIC、今日はですね変則的な内容になっていくかなと思うんですけど、うん、というのは、なんか知らんすよ、榎田っていうなんかおっさんがいるんでしょ、なんかその人がなんか余計なことをいろいろ言ってるようでしてですね、はい、でなんか知らないですけど人によっては榎田法っていう言い方をしてるようで
その表現は今日初めて聞きました
ね。あ、そうですか、
はい、
一部なんかあのツイッターなどでも榎田法という榎田法炸裂みたいな
、
という、はい、人によってはなんかこう内ゲバとかなんかそういうねことを言ってる人もいるみたいなんですけど、
まあ、
内ゲバじゃないですからね、私外部の人間ですから、はい、外側に向けて攻撃しただけの話なので、
その辺の関係性がまだよく分かってない人の方が多いんじゃないですか。
私はあの IBB 独立放送旅団という団体を率いている人間で、その IBB 独立放送旅団が運営している2つのチャンネル、ウェブラジオ FMC とケツテレというのがあるという でその IBB 独立放送旅団というのはどのように出来上がったかというと、もともと大石あきこさん衆議院議員のところでボランティアをやって、いた、
はい、
特にその配信だとかそういったのをやっていた、メンツが、もう、いらないということになりましたので、まあまあでもせっかくその徒党を組んだんだからもうちょっとやろうやということで今も引き続きやっているというふうに考えていただくのが一番わかりやすいかなと思います。
はい、
木谷さんごそごそなんか音がするんですけど
いや何もしてないですよ。
なんか今鼻息みたいなのが聞こえてたんですよね、でですね、で、まあ、今回まあ、ご存じない方もひょっとしたらいるかもしれませんからアウトラインだけ申し上げますけれど、
はい、
まあ、この令和新選組さんがですね、うん、その今回この統一地方選を戦うにあたって戦っていくにあたって、方針を決められたと。でそれはもう自由です、
はい、
どのような方針を決めるのはもうその団体のやることですから、うん、私の文句言うところじゃないんですけど、ただしその方策方法がどうも時代に合ってないと思うし、うん、間違っていると私は思ったんですね、
はい、
でそれでずっとなんでそんなことをやってんだろうとずっと見てきたんですけれど、うんまあ、ここへ来ていろいろと情報がその、うんどっからっていうのは言わないですけどニュースソースを明かすほど私バカじゃないから言いませんけど、
うん、
これ一つのチャンネルだけじゃないです、
うん、
あっちこっちから、
うん、
その関西だけじゃなく、
はい、
他からも、
うん
しかもインサイダーから、
うん、
情報が入ってきて、
はい
でこんなんでいいんだろうかっていう話がこう聞こえてきたんですよ。で私もまあもうこんなんでいいのかなって話はまあ前からしてましたんで内々ではね、
はい、
でもそろそろ内々で言うのが嫌になってきましたね、
はい、
だったらもういっぺん外に出しちまえと、
うん、
であとはもう外に出しちまえばもうあとは勝手に一人歩きするわけでそういう話というのは、
うん、そういうのを法って言うんですね。
え
なそういうのを榎田法
榎田法ということでまあまあぶっ放したということです、はい、だからその私もうちょっとなんかひどいバッシングとか合うのかなと思ってたんですよ、はい、全くないんですよ。
おお、いいじゃないですか。
ほぼほぼないですね、
うん、
そのなんかこう個人攻撃やら何やらも来るやろうなと思ってたんですけど、うん、今のところないです。
うーん、
はい、ちょっと違うなそれはって思うことをこうつぶやいていらっしゃる方とかはいて、
はい、
で、まあ、別に無視しててもいいんですけど、
うん、
明らかにそれ違うし他の人に迷惑がかかるかもなと思うやつに関しては、うん、私普段はそういうコメントとか入れたりはしないんですけど、
はい、
これは入れようと思って、うんもちろんその喧嘩腰ではないですよ、低姿勢に、はい、いやそこは違うと思います、うん、違いますよっていうようなことを書いたりとかっていうのはしてますが、
うん
どれぐらいですかね、ほぼほぼ9割以上と言っていいと思いますけど、うん、絶賛です、はい、で、はい、それ書いてるの多くはその令和支持者です、
はい、
でやっぱ最近ちょっとおかしいとみんなが思ってた、
うんう
ん、でそれを榎田さんが言ってくれたっていうふうに、うん、おっしゃってくださってですね、はい
うん、
でまあまあそのあえて榎田がその泥をかぶるというか、うんまあ、それをやってくれたおかげで、うん、その胸にこう使えたものが、 少し取れたような気がしますとおっしゃってくれ、うん、まあ、そういうのがあって、
うん、
んでですよ、
うん、はい、
あの通常、まあ、この番組を聞いてらっしゃらない方も多いと思うんですよ。今回あのなんか知らんけどなんかえらいことになってるみたいだから、ちょっとそれえのきだって誰だよと、うん、あれでなんか番組やってるシーンからちょっと聞いてやろうじゃないかという、
QRC ってなんだよみたいな、
多いと思いますよ、
はいはい、
でそういった方がどうかは分かりませんが、あの通常 の, あの投稿フォームからではなく、メールで、あのメッセージを本当にたくさんいただいてるんですけど、
はいはい、
とてもとても全部紹介することは不可能なので、はい、うん、その中のいくつかをちょっと時間の限り今回は B 枠と C 枠をぶち抜きまして、
うん、すごいですね、スペシャルです ね、
ぶち抜くって言いながら途中で CM 入りますあのやっていこうと思ってます、はい、ではまずこちら兵庫県からいただきました、あ、ババベッコ、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はじめまして、年齢30歳と書いて榎田さんを喜ばせたいところですが、もっともっと上です
女性ですかね、
女性なんですかね、
うん、
別に30歳と書いて喜ぶかどうかって私別にあれですよ、あの、うん、まあ、若い子興味ないんですよ私、かといってあの年増好きっていうわけでもないんですけど、
うんうん、
よくいるじゃないですか、おっさんで、
はい、
あのすごい若い子を見るとニヤニヤしちゃう、あの松田さんみたいな、
そこ名前出しますか、
もう松田さんほらさくらちゃん見るともう満面の笑顔になるじゃん、もう本当に嬉しそうな顔になるもんね、あれ好きだもん、まあまあいいです、あの、
はい、
さくらちゃんからすればおじいちゃんにそっくりっていう
ねえ、なんか、はい、ずいぶんこう松田さんも無防備だなとか思いましたけど、
毎回楽しく拝聴しております、ありがとうございます、うん、最近の令和についてなんだか面白くなくて、
あら
ボラ活動、ボランティア活動も休止中です、榎田、うんうん、さんのお話を聞いて納得、
うん、
誰だか知りませんがとんでもない人が執行部に入り込んでいたのですね、これ分かりませんよ、確定情報じゃなくて私は勝手にそうではないかと想像しているというような話ですから、うん、あの信用しないでください、榎田が適当なことを言ってるぐらいに思っていただくのが一番いいです、
はい、
ただ結論として何、うん、か知らないけどそういう意思の決定というか、
はい、
そういうのがなんか誰によってやられてるのか分かんないから気持ち悪いねって話を私はしてるということです、うん、でまあ FMC を全否定しているみたいです、ね、いやそんなことはないと思うんですよ、まあともかく今回は配信はいらねえっていうだけの話で、
はい、
だからまあもうまあ来るなとは言われてませんし、
うん、
やるのは勝手だろうけど、まあ別にいらないよってだけですよね、
うんうん、
でここからがすごい、多分脳なしなのでは
急に言葉が
思わざるを得ません、
はい、
熱心な力のある支援者の方々が次々と令和を離れアンチになって令和叩きをしている方までいますね、私は面白がって見てますけど、私別にアンチじゃないですよ今も、
うんうん、
令和の政策を支持していますし令和新選組は好きなんですよ、
うん、
ただし今の令和新選組をなんていうんですか、そのまんま支持するわけにはいかないということです、はい、なぜそうかというと、うん、それはもう目の前でその前島高橋堀口とかおかんとか、うん、その私が大好きな人たちが、
はい、
その今戦ってるわけですよ、うんうん、それの戦い方の足かせになってるんじゃないかと、うん、そういうその方針が、
はい、
でだから批判をしたくなったということです、うんうん、そういう方々の活動を全く受け入れないというか認めないでな、うん、認めないってなんというちっちゃい人間なのか、まあ、それはちょっと分かりません、そこまでそれぞれ力のある方にどうして味方につけないのか不思議でならないのですが、ということで、まあともかく、本当に面白くない令和になってしまって、榎田さんのおっしゃるように政策だけは他にないから支持するだけ、私と一緒ですね、政策は、うん、まあうん、感性にカビが生えているような人は令和にいらないと思います。そんな中なにわ三銃士の皆さんはワクワクしながら見ています、うん、こんなワクワク感最初の参院選以来ないですから、うん、ということで、 配信楽しみにしてますということでいただきました。
ちょこちょこトゲのある言葉が入っていくのが面白いメールですね。
それに私がこう慌ててこうあのちょっとこうオブラートで包もうとする姿がこう微笑ましいですね。
自分 で、
でこちらはですねちょっとラジオネームやら何やら書いてないのでちょっとあのまあ匿名希望ということにしましょうか。
はい、
はい、ものすげえ長文です。よくこんだけ書くね。論文だぜこれ。
それ紹介します。
飛び飛びでいきたいと思いますが、はい、夏の参院選はじめ榎田さんは令和の党の看板の片腕となり撮影編集配信で他番組の収録など広報活動になっていただいてました。うん、その時は党と連携した関係でやっておられたのですね。そうだとは思っていましたが、うん、全く外野の一支持者の自分にとっては改めて榎田さんの口から聞きほうほうとうなずきながら聞きましたと。うん、これね参院選の時はねそうですね、まあ、今年のね1月ぐらいから約半年間、
はい、
令和新選組さんと、うん、契約、
うん、
契約を結んだ記憶は私ないんですよ。契約書もらってないんで、
はい、
契約書を作りますって言われて、
はい、
でこういう契約になりますよっていうひな形は見せてもらったんですけど、うん、私契約書に多分サインも何もしてないと思いますよ。大体、うん、私その制服作るじゃないですか、契約書って大体2つ、
はい、
もらってないので、
うん、
私最後まで契約書なかったと思います、
うん、
でなのでその中に多分いろいろ文言があったはずなんですけど、
はい、
例えば普通だったらですね、
はい、
契約が切られるときは、
うん、
延長しませんっていう宣言をしなきゃならないじゃないですか、
うんうん、
そうするとそれをほら急に切るっていうと相当な不利益を被ることが多々ありますので、うん
はい、
だいたい何ヶ月前に予告しますとかっていうのがあるわけですけど、それに関しては何にもないです、
うん、
だから突然の
契約はないわ切るときは切る
っていうのは事実ですね、
はい、
で結構なブラックな
まあそうなりますので
、でそれゆえに何を何本作れとかなんとかっていうのも、
う
ん、合ってないような話で、でただやっぱこっちだって作んなきゃいけないじゃないですか、
はい、
で特に参院選の時はもう馬車馬のようにですね、うん、
すごかったですね、
もう生配信だやれなんだと、はいはいはい、あの時ちょうど私足くじいてましたね。
はい、
もう片足引きずりながら天ヶ茶屋から京都まで行ったりとかですね京都に着いた途端にウイコさんが乗った車がブーンって行っちゃって、はい、大慌てで京都駅まで追いかけるみたいなこともありましたけど、はい、相当走り回ってたんですよ、
ね、真夏のね最中ね、
はいはい、私はまあ、うん、お金ではないと思ってたので、
うん
正直ですよ、
はい、
あんだけの仕事量で言うならば、うん、嘘みたいに安いです、
うんうんうん、
まあ、やっぱり計算したんですけど、
はい、
通常のね私がやってきた業務 で、
うん、
でしかも私去年の、10月まで、
うん、
ある放送局の社員だったんですけどね、
あ、
はい、でこれ全国に、
うん、
ある放送局なんですけど、
うん、
NHK じゃないんですけどね、
うん、
ま
あ、でもみんな聞いたことあるでしょ、
で電線でつながってるやつで、
うん、
なんかアルファベット4文字の、
うん、
ああ、でそれの、
はい、
中の、
はい、
なんて言ったらいいのかな、特番チームみたいなのがあってですね、
はい、
まあ、東京と大阪にしかないんですよ、
うん
うん、そのいわゆるまあスペシャルチームみたいなのがあってですね、うん、そこにいたんですよね。でそこでその全国番組をこさえたりするプロジェクトなんですけど、
はい、
であるいはその、いろんな市とか府とか、うん、そういう行政と、
うん、
組んでその広報番組を作ったりとかっていう、はい、そういう企画をする私プロデューサーをやっておりましたので、うん、予算管理はお手の物でございまして、でだからすぐにこうだからそこの放送局で出す予算っていうのは、
はい、
まあ、通常のテレビ局から比べれば安いです、
はい、
でもその値段で計算した時に、
はい、
一月いただきたいやつは250から300ですね、
うん、
はい、 でもあの
さおいくら万円いただいてたのかしら、えのき田さん。
ええ、10分の1です、はいはい、でほとんどはあの何に消えたかというと、はい、機材に消えました。
うーん、ええ、
あのなぜかというとより良いものをどんどん作って皆さんに見ていただきたかったんで、うん、あの入ってきたあのやつは、うん、あの自分のポケットに入れることなく、はい、ほとんどが機材に化けていったんで、はい、給料というかギャラが入るたんびに、はい、なんか新しい道具が増えてたでしょ、うん、で、うん、で今結構すごいいろいろできるのは、まあ、それのおかげなので、はい、まあ、令和新選組さんからいただいたお金が生きてるのでそれは本当に感謝申し上げたいと思っておりますけど、うん、で、まあ、そういうことです、
うん、
でまあ、あの半年で終わったということですね、
うん、
で、どこまで読んだっけプリティさんの騒がせた一連の件から何か歯車が狂ったと思っています。その前があるか、何がどういうわけか理由なのか分からず、あれか、まあまあうちがその切られたということで、
はい、
で突然まあ慌てて IBB を立ち上げてその準備のため寄付を募っているという、うんうん、そのまあいきさつを理解してくださったようです。
あ、
この方が、
はい、
で、
はい、
寄付の輪を広げていきたいですという、
はい、
ありがとうございます、
はい、
助かります。あの今あの急にあのそうだったのかっていうことが分かって、だったらちょっと出してあげるよっていうことで、あの本当にありがたいことだと思っております。最近では N 国が御堂筋沿いでデモ行進があったこと、直感的に令和がやりそうなこと、うん、やってほしいことだと思いました、
うん、
榎田さんの言うように N 国は支持しませんが、現政治に対する鬱屈した気持ちを意思表示しようという、
うん、
なんだ今キラリさんなんか変な音が入ってますけどね、あの渾身がしています。一旦ちょっと切りますよ。で、榎田さんの言うように N 国は支持しませんが、現政治に対する鬱屈した気持ちを意思表示しようと、うん、政治に興味を持とうというやり方は山本代表の凱旋を中心とした草の根活動から始まり、
そうですね、
参院選でのボンダンスイベントも政治に興味を持って楽しむ要素を取り入れようという意味もあるのだろうと、うん、許容していました、
うん、
で代表の凱旋が
同じくです、
うん、大きなうねりとなり、うん、聴衆の人だかりができ支持者を集め、うん、令和が軌道に乗り始めるとその活動スタイルを模倣したような、うん、N 国や参政党なるものが出てきました、
うん、
で本来は地道に令和がやってきたことだと感じています、
うん、
自民党の旧統一教会問題が明るみになり社会が揺れている今だからこそ、混沌とした政治情勢だからこそ、まあ、やることに意味があり党のプラスの効果があると。でそんな今のこの時期に令和は活動が停滞しているように見えて、
そうですね、
もっとボランティアや支持者に呼びかけた、まあ、活動をしてほしいと思っていましたと。榎田さん、大石さん、三重市の皆さん、山本代表、皆が良い関係でいてほしいです。それが根底にあります。だから批判や悪口は言いたくないけれど、令和を応援支援そして寄付してきて、うん、プリティさんの件とその流れでなぜこうなったと思うあまり、
うん、
複雑な思いも抱いています。これ方本当に多いですね、
はい、
で私あのお気づきの方もいらっしゃるようですが、私あの番組の中で例えば大石さん、
はい、
あるいは太郎さんの、うん、なんか批判をしておりません、
うん、
はい、あの悪口一言も言っておりません、うん、ええ、で私が言っているのは、うん、令和新選組の運営に対する疑問でありまして、うん、それをあの面白おかしくなんかこうあの個人の喧嘩に広げていきたいと考えている、うん、土くれ頭もどっかにいるんでしょうけれど、それに乗っかるつもりは今さらさらございませんので、うん、あの全然違うよと申し上げておきます、うん、大石さんを応援援護して、凱旋の配信チームが必要ないと言われたと。で大石事務所から本当ならなぜ、なぜという疑問があると、
うん、
かっこ、選挙直後の開票ドキュメントでの、動画のメンバーも空中分解ということなら悲しすぎますと、
うん、
いうことでいただいております、
うん、
まあまあそれぞれの立場がありますからね、
うんうん、
まあまあそんなあの言えないこともありましょう、私別にそのコメントを求めておりませんので、
うん、
で、まあ、番組を見始めたきっかけは令和を知り大石さんを応援するこの月テレが始まりであると、
はい、
きっかけになっていると、
はい、
今はこの番組が一番に、一番に思い榎田さんを支持しています。ありがとうございます、 基本の軸は党に縛られずに政治を良くするという独自の活動を取り入れながら、うん、FMC の活動をメインに党からの信頼があまり回復せず平行線であるならば、うん、もう選挙応援サポート活動もほどほどにとも思っていますと、
うん、
がやはり今の党の本部からか、うん、大石さんの事務所なのからか分かりませんが、
うんう
ん、榎田さんへの敬意や感謝そんなのいりません はあってしかるべきいりません改善してくれりゃいいんです。別に私に 私は別に礼を聞きたくてこんなこと言ってんじゃないですから、うん、むしろその次どうすんのよと思ってるんですよ、
はい、
いずれ来るわけですよ国政選挙も。
そうです、
もういいんですかと、
うん、
まあもうだってもういらねえって言われたからもうこっち行きませんよ、うん、もう、
はい、
まあ、だから今のところ行くつもりないですから、うん、だってここまで言葉を選ばずに言うならば、うん、コケにされて、
あ、はい、
で行きますかって話なんですよね、
うん、
で実はですね、
はい、
つい1週間ぐらい前までなんですけど、
はい、
1週間かそこいらですね、
うん、
これこんなことをや話があったんです。これは私と松田さんの2人での話だったんですけど、松田さんね、
はい、
ちょっとね相談があるんだけど、なんですか榎田さん、毎日というか、まあ、いずれ選挙あるでしょうと、
はい、
ね、でその場合そのどうしましょうかと、
うん、
ね、まあ、もちろん愛ちゃんのところは応援するのも前から言ってるから、それはでも大石さんだって応援が必要でしょうと、
はい、
で、で松田さんが、
うん、
まあ、若干かけげんな顔するわけですよ、
うん、
いやそれ榎田がそう言うならね、
うん、
まあそれはいいけどいいんですかと、
うん、
まあ こういう、まあ、我々こういう目に遭ってるわけですけど、はいはい、それでもやるんですかって言うから、うんうん、まあ俺はやってもいいと思ってるよと、
うん、
お金じゃないしと、
うん、
じゃあ、まあ、榎田さんがそう言うなら、うん、私はついてきますよって松田さん言ってくれたんですよ。でその後にいろいろと、まあ、耳に入る情報がございましてね、いろいろと耳に入ってきたんですよその後に。
あらま、
それで、松田さんごめん、
はい、
この間言ったやつ、
はい、
なしね なしになりました。
さすがに、
私も
榎田の堪忍袋が、
はい、そんなに仏の顔は何回もできません、
はい、
でこれ まだ続くね、そしたらね長いね本当に、
はい、
よく書いてくれたねこれも、
はい、
一応ね全部目は通してますよ、ありがとうございます、うんうん、どっからもかプリーティーさんの、まあ、やっぱプリーティーの件が明るみに出た初期の党の対応が社会的に大きく、
うん、
秩序に反する件であるにもかかわらず、まあ、保護にして様子見という曖昧さで、
うん、
令和の支持者に党の信頼を損なってしまっているという深い現実を捉えて、
うんうん、
もう一度プリティさんの件では、
うん、
支持者や世間に社会的に大きな失意を与えた党の判断を、
うん、
まあこれ誤りと書いてますよこの文章、はい、これからに向けて決意を述べる場があると支持者も不安が和らぐかもしれません、
うん、
いやもう終わったこと次に進もうという姿勢も大切とは思いますし、
うん、
また蒸し返すようでプリティさんの一件は、まあ、終わりではいいと、そのあたりは、うん、広報ね PR 広報的にどんなやり方が良いか、一支持者の素人の自分には分かりませんがということでいただいてますが、うんうん、これ大変重要なことをこの書いてありましてね、
はい、
そのやっぱ広報なんですよ。
あ、はい
はい、自分たちがどういう考えを持っていて今後どうすべきかということを意思表示を明確にするっていうことが広報の一番大事なことでありまして、うん、でこれが一番みんなの心を安寧な状態に落ち着かせる、うんうん、まあその基本なんですね、
うん、
はい、でどこの企業でもやっぱそのあんまちっちゃいとこは知らないですけど、
はい、
普通の、まあ、そこそこの会社とかだったら、
うん、
必ず広報って言いますよね、広報担当というのは、
うん、
それ広報って、うん、考えてみれば不思議な話なんですけど1円も儲からないんですよ。
あ、はい、
広報がどんだけ頑張っても、
うん、
あれ予算使うだけの連中なんですよ、
うん、
1円も入ってくるとこないでしょ、
うん、ええ、そうですね
普通ね、
はい、
ええ、 だからその不景気になると広報は嫌われるんですよ、
うん、
でもやっぱり広報は大事なんですね、
うん、
それなぜかというと株式会社の場合は株主に対してのそのいろいろその情報を流すということが一つあるし、それ以外に今度お客さんに対するまあ情報、社会的な情報いろいろありますよね。だからそういったことをやっていくっていうことで企業の存在をそのまあ一番バランス良いところに持っていくための本当に大事なあの部分なんですよ。だから広報をきちんと考えてる会社は社長直属だったりとか、
はい、
その結構重要なポストにいたりします、
うん、
であの本来政党もそういう意識を持って、
うん、
多分やってるんだろうなと私は思いたいのですけど、そうじゃないようですから、
うん、
はい、
そうですね。今候補絞ってます、うん、例は
こうしてないでしょ何もしてないでしょ。
随分なんか遠いなんか凱旋が遠い日の出来事のようになってきてますね、うん、私の中でも、
うん、あと、うん、あのまあこれも、うん、これはちょっとあのどうかなと思いますけど、
はい、
あのまあまあ守りに入ってんでしょうね。
うん、
守りに入るとね、うん、広報じゃなくてね、
うん、
ゲシュタポが動くんですよ。どこでもそうですけど誰が何言ってるっていうなのね、
はいはい、
それをね探り出すんですよ、
うん、
で
忖度合戦みたいになるんですか。
で粛清ですよ、
はい、
粛清で恐怖政治をやり始めるっていうのが大体のパターンなんですよ、
うん、
だから広報が落ちてくると、
はい、
次に出てくるのはゲシュタポなんです。秘密警察が出てくるんですよ、
うんうん、
どこの会社でもそうですよ、
うん、
それで最後潰れていくんです。
あ、
あの そういうあのロジックで、
うんうん、
あの指揮監督してる会社は、
うん、
絶対に人間の心が離れていきますから、
うん、
だからあのうまくいかないんですよ、
うん、
でそれを引き締めでやっていこうなんて思ってるのはおそらくあの左寄りの方に非常に多いですね。
おお、
はい、いやいや榎木だお前あの昔の軍隊の時なんか、うん、あの特別高等警察特攻警察だ、うん、やれ憲兵だってのが大変だったじゃないかと、
うん、
ね、あれもう右寄りじゃないかと、
うん、
あれ右とかなんとかじゃないですかね。国が挙げてやってたわけですから、
うん、
あれはそのあの政治思想でいうと全体主義ってやつですよね、
はい、
で全体主義っていうやつっていうのは要は民主主義ではないわけですから、
まあまあ、
で、はい、誰かの意思をそれを強力に推し進めるにあたって、
はい、
それと相入れないやつを取り締まるってことじゃないですか、
うん
ね、
うん、
でそれをね一番やりやすいのってあの右と左ってどっちかって言ったら確実に左ですよ。
うーん、
だってあの左の方の人たちで民主的なんていうのはあります、
はい、
僕は見たことないですよ。その昔の学生運動でも何でも結局声のでかいやつが勝つじゃないですか、
はい、
で、で、うん、そこに政治闘争だなんだとかって、うん、それは民主的だとかって冗談じゃねえよとか思うんですよ、うん、結局やっぱあれは全体主義だと私なんか思ってるんですけど、うん、別に私はあのファシストですから別にそれ否定はしませんけどね、
はい、
でもあの、まあ、あのちなみにあの初めて聞く人にとってあれ危険なので一応言っておきます、
はい、
私みやびなファシストですから、
はい、分かりにくい
私はあの江戸幕府を再興させたいと思っているファシストでございます、ね、はい、そういうことです。よろしくお願いしますね。江戸幕府をぜひもう一度で、まあ、ともかく、
はい、
なんかそうならないでいただきたいなと思ってます、
うんうん、はい、
嫌ななんかこう噂は耳にどんどん入ってくるんですよ。
うん、
で、これは東京都大田区の方なんですけど、これは番組宛ての投稿じゃなくて私宛てのメールというかメッセージなので、こう紹介していいかどうか分からないのでちょっとお名前とかは伏せておきます。
はい。
はい、そうだな。
うん。
どれ行こうか。
長いんですか その方も。
長いですね長いですね。これもね結構長いですね、
皆さん論文頑張っちゃって、
まあ、ともかく番組を聞いて、はい、そのもう黙っていられないと、
ね、いても立ってもいられなかったんですね、うん、皆さん、はい、
折しもさっき大石さんが内閣委員会で夢島の土壌について、うん、リベンジ質疑をされていました、
はいはい、
それが今までにも増して毅然とした、うん、まあ、自信に満ちていて隙のない見事なもので、
うん、
これには 本人の粘り強い努力はもちろん、それに加えて地元で三銃士が着実に育ってくれているという実感も大きな支えになっているのではないかと想像して、しまいました。高橋さんの日々の活動で、目に入った地域課題一つ一つをすぐに声にして動く、そういう実績作りというかその行動力に、驚嘆しています。
私もです。
そしてその過程がそのまま見られて、それに呼応する市民の方々の出現があったり、あるいは役所とのやり取りがあったり、一人の市民が足元の小さなことからムーブメントを起こしていく、ああこれが政治ってものなのという様子様が、リアルタイムで見られるというのはこの上なくエキサイティングだなと思います。でそれにはもちろん20年以上にわたる嫌がらせにも屈せず、声を上げ続けてくれた高橋さんと、長きにわたる業界生活や、災害被災体験など貴重な知見をお持ちの榎田さんという奇跡のタッグがあって可能になったのでしょうが、誰にでも一人一人生きてきた大切なストーリーがあり、その100人100用のスペシャル番組が流れたらそれぞれに共鳴して後に続こうというそういう人も出てくる、そんな好環境好循環を、本当はみんな待ち望んでるんじゃないかとなどと思うこの頃です。また先日死刑が執行されたという秋葉原事件の犯人の記事をたまたま読んで、この人にもこんな壮絶な生い立ちがあって絶望していたのかと知り、もっと人を大切にする社会だったらこんな悲劇の連鎖は起きないのにと改めて悔しくなるとともに、そんな自他を、自分と他人の自他ですね、自他を害してしまうような状態になる前に、この社会の冷たさに苦しんでいる人々に前島さんや、堀口さん、たちの訴えが、届いたらいいのにとふと思いました。私はネットなどの新しい技術に疎く、本部の内情なども全く知りませんが、榎田さんがおっしゃる人事のまずさで、これ以上損するようなことは起きてほしくありません、せっかく各地で素晴らしい候補者が立ってくれているのに、地方ごとに力が分散した状態で、今までの広報 PR の方ですね、広報でどこまで票を取れるのか心配です。私のアナログな目線からも過去ポス活をしながら、このチラシだけでは、危機感も、国会内の茶番ぶりも全然伝わらないんじゃないかと不満に思って、で令和の公式 YouTube をぜひご覧くださいと、メモにチラシを貼り付けたり、メモをチラシに貼り付けたり、勝手に個人名でワープロうちのお手紙を、節目節目にお渡ししたりしていました。支持者なら本部の発信でいちいち理解できてしまうけれど、チラシ配りや一件一件、で接するお年寄りなど一般の人には伝わらない、その隙間を埋めるにはどうしたらいいかずっと悩ましく思ってきました。地上戦と空中戦の連携というのが、今見させてもらっているものだとすれば、これは本当に有効で面白いと思います。本部から榎田さんへの不当な処分とか、スパンって切られただけの話ですからどうってことないですけどね、そんなの今まで あのメディアの中でザラに経験してますから、それほど驚くことじゃございません。あったことが残念でなりませんと、ありがとうございます、お気遣いありがとうございます、今後どんな展開になるか計り知れませんが、私も遠くから微力で、傍観させていただきたいと思います。
微力で傍観、
全力で傍観はエッグさんの名言ですね。ボーイズクラブになりがちな組織にあって、それこそ同調圧力になびかず、穏やかにご自分の意見が言えるエッグさんはバランス感覚の良い貴重な方だと思います。
まさかは自分のことで言及されると思う。
FMC さんのこれまでの足跡と足跡もこれから少しずつ拝見していきたいと思っていますが、あのキラウエさんをはじめ、きっと素敵な方々が寄り添って、来られたから、今の榎田さんがあるんだろうなと、なんだか人生のダイナミズムまで感じる今日この頃と、まだまだ書きたかったことありますが、今日はこれぐらいにしておきますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、やっぱり本当に皆さんボランティアの方々っていうのは、なんとかしたいっ って思ってるわけですよね、この国というか、うん、今この社会を、
はい、
でそのツールとして令和新選組というものがこう出てきた、うん、でそこが掲げているそのまあ言ってみればソフトウェアが、うん、だから令和新選組という OS オペレーティングシステムがあってですね、うん、その上で走るアプリケーションというのが例えば消費税廃止であったり、うん、その何ですか、うん、奨学金チャラだとか、うん、給付金であるとか、うん、様々なものが言われているわけですよね、うん、でこれこそがやっぱりあの今必要なものなんだと、うん、まあそれがあのいろいろ議論ありますよ、それが正しいのか正しくないのかといろんな人たちが議論してますが、はい、僕はそれ一遍やってみるべきだと思ってるんですね、
うん、
でやってみて違ってたら軌道修正すればいいじゃないかと思ってるんですけど、うん、であのまず今のやってる自民党公明党そして維新だとかあるいは立民だとかもうあの役に立たない共産党だとかいろいろいますが、もうそういうやつらが行くもう本当にねもう期待できないんですよ、
はい、
でそこに現れたもうそのニュースターその令和新選組、うん、山本太郎でありその後を続くその皆さんが、うん、もう本当にあの市民目線でやってくれてる、うん、しかも政治というものを面白くその見せてくれる、
そうなんです、
そういう存在であったんですけど、
うん、
あの今私はもうずっと言ってるように、
うん、
今面白くも何ともないんですよ、
うん、
その何にも面白いもの見せてくれないんですよ、
うん、
で見せるなって言ってるわけですよね、
はい、
でそれはダメでしょうと、
うん、
それはあの N 国だ参政党だのが見せ方がうまいですもん、であっちに行っちゃうですよ、で、
はい、
あっちに行っちゃうのは別にいいじゃないかって言ってる人もいるようです、うん、そんなのに行くようなやつらってのはどうせあの大したやつらじゃなくて、うん、令和にとって必要のないような支持者だからどんどん向こうに行ってくれたらいいんだって言ってる人いるんですけど、うん、これ大間違いですよ、
うん、
どんな人でもこっちに来てほしいんですよ、
うん、
あっちに行ったやつはいらねえんだと思ってるような人は、うん、それは令和にとってむしろ邪魔ですよ、
うん、
向こう例えばその維新の側とか共産党だとか立民だとか自民でも公明でも何でもいいですけど、向こうにいる人がこっちに来てくれればいいんですから、
うん、
そうするのが一番 あの目標じゃないの、
うん、
ね、でその我々今令和をあの推しているという人間がそのぶっちゃけ言うとどんだけいるんですか、全国の中で1割いるの、うん、2割いるの、分かんない、そんなもんでしょ、
1割いない、ない
いないでしょ、
ね、2%っていう
そんなもんでしょ、
はいはい、
それがさいくら頑張ったって何もできんでしょ、
うん、
ええ、うん、それもあのただ単にわーわーわーわー言ってると自己満足で終わっちゃうじゃないですか、
はい、
でこれ増やさなきゃいけないんですよ、
そうです、
はい、でその山本太郎を総理大臣にいったんって言ってるわけですから、
うん、
だとすれば本当にその気合を入れていくんだったら、
うん、
その参政党に行っちまった N 国に行っちまったっていう人たちを、うん、もう一遍こっちに引き戻すっていうふうにもう努力しなきゃならんのですよ、
うん、
その行っちまったやつはもういらねえさようならっていう感覚が、
うん、
多分完全に僕は間違いだと思ってるし、
うん、
でその令和新選組の中にある、うん、その一回立候補した方が、うん、なんか知らないけどどういう理屈なのか分かんないけどあまりリベンジすることがないと、
そうですね、
ええ、なぜそうなってるのかがよく分からない、はい、私は知らないんですけど それも不思議なので、
う
ん、あのまあそんなことを思ってるので今私声を上げているわけであります、
はい、
うんうん、ちょっと長いので一旦ちょっと CM を、はい、あの入れさせてください、
はい、
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末今では使用されていないハードディスクその他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますがお心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。